岩手医科大学命から。今回のテーマは先週に引き続きまして低血糖症について。お話は内科学講座糖尿病代謝内分泌内科分野助教の小田智康先生です。小田先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今週からお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、低血糖症について、低血糖症とはというところと、また症状などを聞かせてください。
はい、低血糖とは、体の異常や、外的な要因によりまして、血糖値が必要量以下の値になっている状態を示します。そして低血糖では代謝を十分に行えなくなるため、さまざまな異常が生じます。代謝とは人の体を構成する細胞におきまして、ブドウ糖、グルコースを利用して活動に必要なエネルギーを作り出す活動のことであります。健康な人では食前食後で差はございますが、おおよそ血糖値は 80mg/dL から 140mg/dL で推移しており、血糖値が 60mg/dL 以下に下がった場合に低血糖症状が出現いたします。
はい、その原因として栄養摂取の不足、血糖を下げる薬の副作用、そしてもう一つ内分泌系の異常や肝臓の異常というところもありましたけれども、症状としては、血糖が下がりました。どういうことが起きてくるんでしたでしょうか。
はい、低血糖を起こすと血糖値を上げようとして交感神経の活動が活発になり、アドレナリンなどのホルモンが大量に分泌されます。交感神経の活動が活発になると吐き気、気分不快、発汗、動悸、心臓がドキドキしたりなど、震えなどといった症状が現れます。さらに血糖値が極度に低くなりますと、脳に取り込まれるブドウ糖も不足するため、見え方の異常や意識障害、痙攣などの中枢神経症状が起こることもあり、重症例では後遺症が残ったり死に至ることもございます。そして注意しなきゃいけないのは、低血糖は直接の症状だけではなく、繰り返し低血糖を起こすことで心筋梗塞や認知症のリスクを増加させることも知られております。
はい、ここまで先週お話をいただきました、内容をかいつまんでいただきましたけれども、今週ではどうやって診断をするのでしょうかというところ、そちらからお話を伺っていきます。
はい、診断に関してですけども、先ほどお話ししたような低血糖症状がありまして、そして糖尿病のお薬を使用していれば低血糖症をまず疑います。低血糖症が疑われる場合に最初に行われる検査は血糖値の測定になります。急激に血糖値が低下しているときには、血糖値が70mg/dL 以上であっても低血糖症状が現れることもございます。さらに気をつけなければならないのは、低血糖を繰り返している場合や乳幼児または高齢者の患者さんの場合には、血糖60から70mg/dL 未満でも冷や汗や動悸といった症状がはっきりしないまま、いきなり中枢神経症状、つまり脳にブドウ糖が少ないような症状が生じます。このように初期の低血糖の症状が現れにくい場合は、症状がなくとも血糖値が 70mg/dL 未満であれば低血糖症と診断して対応することが必要となります。そして低血糖症は一般的に糖尿病の薬を使用している患者さんに起きることが多いです。対応としてその場合には疑わしい薬を減量もしくは中止いたします。また最近では血糖測定の技術が進歩して CGM という持続で血糖を測定する検査機器が広まっており、低血糖の診断に役立っております。CGM は 腕やお腹にシールのようなセンサーを貼り付けるだけで24時間の血糖変動がモニタリングでき、例えば寝ている間など普通では気づかない時間帯の低血糖の存在がわかります。 CGM は特にインスリン注射を行っている患者さんには健康保険の中で使用できるため、岩手医科大学附属病院では数多くの患者さんが血糖測定に利用しております。しかしインスリンや糖尿病治療薬の減量や中止で低血糖症状が改善されない、または薬を使用していない場合が、そもそも糖尿病患者さんでない場合はさらに検査を行って低血糖の原因を調べる必要があります。
インスリンの注射や血糖値を下げる薬を使用している糖尿病の患者さんは特に注意が必要ということですが、はい、それ以外の方もいらっしゃる、糖尿病患者さんではない方も血糖値が下がる場合があるということで、はい、これはちょっと詳しく伺っていきたいと思うんですが、どういう検査をしていくんでしょうか。
はい、まず、糖尿病の薬以外の原因で低血糖が、症が起きる、代表的な病気として、反応性低血糖という病気がございます。
反応性低血糖、
はい、
はい、こちらは、
これは、空腹時ではなく、食後5時間以内に低血糖症を認める場合に、反応性低血糖を疑います。反応性低血糖は特に炭水化物の過剰摂取により起こることが多く、血糖上昇とインスリン分泌のタイミングがずれることによって生じます。すなわち血糖値が食後に急激に上がり、インスリンが過剰に分泌されることでそれに反応して遅れて血糖値が急激に下がってしまう状態で、例えば胃を切除している人や糖尿病の初期やその予備群の方などに見られます。この場合には本来は糖尿病の診断のために行われる蛍光ブドウ糖負荷試験をしていただいて、ブドウ糖を飲んで5時間から6時間後までの血糖とインスリン分泌の反応を調べて検査いたします。
はい、なるほど。反応性低血糖というのがあるわけですね、はい、その他には
インスリノーマという病気がございます。インスリノーマとは血糖値を下げるホルモンでありますインスリンを分泌する膵臓の腫瘍のことであります。インスリノーマによる低血糖は通常空腹時に生じ、空腹時の低血糖と同時に測定した血中インスリン濃度が不適切に高い場合はインスリノーマの可能性が考えられます。そしてインスリノーマの可能性が高いと疑われた場合には CT や MRI、 超音波内視鏡などの画像検査を行うことになります。
こういった画像検査をすることでその膵臓の部分に腫瘍があるということを見つけることができるということなんですね。
はい、そうですね、
はい、さあその他には低血糖症の原因というんでしょうか、はい、何かありますか。
その他には低血糖症の原因として何らかの理由でわざと大量のインスリンを注射してしまうことで低血糖症が起きていることもあります。
わざと注射をするという先生、はい、そんな場合があるんですか。
そうですね、それは本当に自傷目的でみたいなものになってしまうんですけども、稀ですけども、まあ、そういった方もございます。
急激に血糖値が注射によって下がってしまう、
はい、下がって、低血糖の、まあ、度合いも極度の低血糖に、陥ることが多いです。また稀ですがインスリンに対する抗体ができてしまい、低血糖が起きてしまうインスリン、自己免疫症候群という病気が、隠れていることもございます。
インスリンに対して抗体ができる、
はい、血糖を下げるホルモンであるインスリンに対して、抗体ができてしまって、抗体とくっついたインスリンはなかなかこう作用を発揮することはできないんですけども、特に夜とかに多いんですけども、その抗体が一気に 剥がれてしまうことで一気にまあインスリンの作用が体に及ぼしてしまうというような状況で、この場合も急激な低血糖症状を生じることがございます。
こちらはどうやって見つけるんですか？
これもまあ血液検査で血中のまあインスリン濃度が高いことに加えてインスリンの抗体を検査で調べることができますので、疑わしければまあそういった検査をして診断をしております。
なるほど。さあそれでは治療方法なんですが、
はい、
治療方法というのは今どういうものがあるんですか？
はい、低血糖に対して自分や周りの人ができることは、まず血糖値を上げるために例えば栄養ドリンクなどブドウ糖を多く含んだ飲み物を摂取することになります。病院であれば点滴でブドウ糖を投与して低血糖状態を解消いたします。そして速やかに低血糖を補正するためにはブドウ糖の摂取が有効ですので、インスリン注射など低血糖リスクが高い治療をしている患者さんにはブドウ糖を常備してもらっています。そして最近では血糖を上昇させる作用があるグルカゴンというホルモンの点鼻薬も使用可能となっております。これは意識障害が見られるような重症の低血糖では自身でブドウ糖を摂取できなかったり、周りの人が摂取させようとしても難しいため、そういった場合に点鼻薬が有効になります。
点鼻薬便利というんでしょうかね、はい、自分じゃなくてもできるというところでは、はい、いいですね。
お子様とか、まあ、そういった方にも、まあ、有効な薬剤になっております。
じゃあちょっと意識のおかしいわっていう時に親御さんが、
はいはい、
点鼻薬を噴霧してあげられるということなんですね、はい、じゃあそれまで病院で点滴で治療していたよっていう方も、もしかしたらその段階で親御さんが噴霧して、
はい、
血糖値を回復することができるっていう。
そうですね、まあ、基本的には病院に、まあ、受診するまでの、うん、まあ、応急処置としての役割が高いかなと思います。
そうですか。
そしてですね、このようにブドウ糖投与などによって低血糖状態を解消した上で、やはりどうして低血糖を起こしたのか原因を調べて、それぞれの原因に対する治療を行うことが重要となります。
はい、
例えば栄養不足による低血糖では、家族も交えて生活習慣の見直しなどを行ったり、血糖を下げる薬が低血糖の原因であれば治療薬の内容を見直します。そして先ほどもお話ししたインスリンノーマなどの膵臓の腫瘍がある場合には手術で腫瘍を摘出したりいたします。
はい、2週にわたってこの低血糖症について伺ってきましたけれども、この低血糖症、糖尿病の患者さんと言われている方だけではなくて、その予備群の方であったり、はい、全くそうではない原因もあるということで、
はい、
ねえ、なかなか糖尿病と関わりがない方は血糖ということに意識が向かないのかもしれませんけれど、は
い、いや、その通りだと思います。なので、まあ、糖尿病の患者さんには、まあ、こう低血糖の指導っていうのは、まあ、病院でやることは多いですけど、まあ、そうじゃない患者さんとは言えないような、まあ、健常人の方でも、うん、低血糖を起こす可能性もございますので、まあ、低血糖の、まあ、症状がどういう症状が出るのかなっていうのを、まあ、知っていただくことが大事になってくるかなと思います。
はい、では最後に小田智康先生からまとめのお話をいただきたいと思います。
はい、低血糖症は冷や汗や動悸など具合が悪くなるだけではなく、重症であったり繰り返す場合には命に関わる場合もございます。低血糖症は主に血糖を下げる薬を使用している糖尿病患者さんに多く見られるため、患者さんに症状や対処法を理解していただき、もし起きた場合には医療者に相談してほしいと思っております。そして私たち医療者は低血糖が起きないよう薬の調整や 検査などを行っていかなければなりません。また稀ですが糖尿病の薬を使用していなくとも低血糖が起きる場合がございますので、本日お話ししたような低血糖の症状がある場合には病院を受診して相談されることをお勧めいたします。